皆さんこんにちは。デリー CEO の堀江です。グッドトゥグレートではスタートアップが成長するためのメソッドや最新のテック企業の動向などについて話すチャンネルです。本日はレア X 代表取締役 CTO の松本さんと、日本を代表する CTO から見た日本と世界のソフトウェア企業の差分は何かというテーマで話しました。はい、ということで今日のグッドトゥグレートはちょっとゲストに来ていただいております。役職としては社外取締役として、今回、就任いただいた松本さんを今回お呼びしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。豪華です。じゃあちょっとあれですよね、せっかくなんで今どんなことやってるかとか、ぜひ松本さんのこと多分知らない人あんまりいないと思うんですけど。
いやまだいっぱいいますよ。今やってることなんですけど、まあ、一番大きいのは今レイヤー X の、まあ、共同代表をやっていて、まあ、その代表取締役 CTO って肩書きを、まあ、名乗らせてもらってます。で、まあ、大取りで CTO って珍しいんですけど、まあ、僕らはその経済を、まあ、全ての経済をデジタル化するっていうので、まあ、ちゃんとソフトウェア使っていこうやってことで、まあ、こういったポジションを置くということになって、今その代表取締役兼 CTO というところで頑張らせてもらってます。で、あとがですね、日本 CTO 協会っていうところも運営していて、まあ、そこの理事をやりながら、まあ、例えば最近一番最近の活動だと、デジタル庁の採用のお手伝いとかをしています。最初のね、メンバーいい人が集まると良いチームができて、でそこから良いデジタル庁ができるんじゃないかと、やっぱそこを応援したいなというところで、まあ、こういったところのお手伝いをさせてもらったりと。で、まあ、日本全体のソフトウェア活用のために CTO のノウハウをまとめるぞというところをやらせてもらっています。
こんな感じでいいですかね。はい、はい、あれですよね、もともとはもういろんなベンチャー結構立ち上げ期に関わってきていて、で、まあ、大きくこう成長させているところでいうとグノシーとか。
そうですね、一番最初のグノシーが重要な、まあ、体験でしたね。はい、
そうですよね。でその後は、まあ、大きい組織を見てみようということで DMM とか。
そうです、そうです。はい、組織改革みたいなノウハウをですね、持ってみたいと思っていて、まあ、その時、まあ、ちょうどDMM の、まあ、組織改革をやってくれないかということで、まあ、入ったというのがDMM の、まあ、入社経緯ですね。はい、
ありがとうございます。ということで、あと大竹くんも今日、CTO の大竹くんも来てもらってるんで、はい、今日はお二人にいろいろとちょっと話していただこうかなと思うんですけど、もともと指令だったんですよね、大竹くん。
いや、そうですね、はい、クラッシュでリリースした2016年頃に初めてお会いして、松本さんがイベントやってる時に、なんかその後のなんかイベント後の時間あるじゃないですか。あの時に話しかけに行って、ちょっとクラシルってのやってるんですけど相談乗ってくれませんかって。
そんな感じだったんだ。
そうそうそう、
結構熱量高く聞きました
からね。そうそうそう。でもう、あ、いいよって言ってもらえたんで、うん、じゃあちょっと時間設定させてもらいますって言って、それ以降もクラシルの、うん、もう僕らも全然素人じゃないですか、うん、アプリを作っていくの、うん、だからやっぱグノシーでどういうことやってて、同じ通信サービスでじゃあデータどう扱うのとか、うん、エンジニア組織どうするのかっていうのをずっと、もうずっと聞いてますね、何年も。
結構ね、なんかアルゴリズム設計だの、まあ、組織設計だの、いろいろ話しますよね。
そうですね、
うん、そう考えると、でもあれですね、うちの会社っていうのは、レイエクスのそれこそ今代表でいる福島さんにも株主として入っていただいてるんで、まあ、グノシーとレイエクスっていう会社、2社にはすごいお世話になってるというか。
そうですね、お世話になってます。
木村さんももともとここ株主で入っていただいてたんで、すごい一個のこう日本を代表するアプリが作られた後に僕らが立ち上がって、ですごいいろいろと失敗とか成功のいろんなことを教えてもらって成長してるんで、いろいろとバトンを渡していただいてる感じが。
そして今回社外取りですからね。はい、
そうなんですよね。だから激アツですね、福島さんと松本さんといろいろ仕事ができるっていうだけで、僕と大竹くん的には
激アツです。
激アツですね。ということで、ちょっと何を聞こうかなと思ったんですけど、ここに書いてあること、そうですね。まず一番最初、なんで松本さんにお願いしたんだっけみたいなところは、大竹くんに聞きたいんですけど。
そうですね。なんかこう、この Good to Great のポッドキャストでも何回か言ってると思うんですけど、デリー今後、そのクラシル、およびトリルっていう通信サービスありますけど、うん、これをもちろん国内ではもうトップにするし、今後グローバルに展開させていく、サービスとして展開させていくって時に、うん、やっぱりその じゃあバイトダンスだったりとか、まあ、もしくは Google とか Facebook のような 2C サービスのまあ覇者がいるわけですよね。でそういうところに対して結局戦うっていう時期は絶対来ると思っていて、その時にやっぱりまだまだデリーのじゃあエンジニアリング組織とか技術力とかアーキテクチャとかっていうのは、まあ、まだまだ弱いというか戦えるレベルにないと思っていて、そこを戦えるレベルに持っていくことが、まあ、採用するのと同じぐらい重要かなと思っていて、っていう時にじゃあ日本でもう僕が一番信頼尊敬している、技術者、しかも技術経営者ですね、エンジニア経営者としての、まあ、松本さんも一択だなと思って、まあ、去年の年末ぐらいにちょっとお声掛けさせていただいて、よければちょっと社外取り入ってくださいっていうのをお声掛けさせていただいたという経緯ですね。
そうですね、
ちょっと照れますね
でも松本さんがやっぱり素晴らしいなと思うのは、結局福島さんもそうなんですけど、エンジニア出身の経営者で、まあ、技術のことも分かってるけど会社の運営とかその当たり前ですけど組織のこととかも同時に全部語れる人ってなかなか、いやなんか日本のソフトウェアの歴史って意外とまだ浅いからそんなに人数がいない感じですか、 CTO 協会の理事の松本さんに
聞きたい。そうですね、その技術ソフトウェアが経営のこう一要素であるって捉えてくれてる会社って本当今でもまだ少ないと思ってて、僕はその、まあ、読み書きそろばんみたいなこう基本があったりとか、まあ、会社で言うと、ね、会計が、まあ、経理会計が、まあ、これはもう基本言語じゃないですか。でもなんかここ最近ってもうソフトウェアも基本言語やろうと思っていて、っていうぐらい僕は重要だから、まあ、経営者がついでにソフトウェアできるぐらいにならなきゃいけないよねと思ってるんですけど、まあまあ確かにできる、まあ、それを試行しているっていうところはまだまだ少なくて、どうしてもそのエンジニアリングっていうのはまあコストサイドだよねっていうふうに見られたり、じゃあ実際にそれが事業の強みにどうつながるかを言語化できる人が少なかったりっていうのは、まあすごい、まあこの国内で見ると多いかなと思ってるんですけど、まあ全然あの海の向こうを越えていくといろんな会社はみんなもう当然のようにソフトウェア出身の人間がまあ CEO をやってるケースもあれば、まあ CTO をやってるケースもあって、まあまあもっと盛り上げていかないかんよなっていうので、自分がそういうロールモデルの人になれたらいいなとは思ってますね。
なるほど。実際こう CTO っていう仕事のこうなんて言うんでしょうね、何をするかみたいなのが結構会社によって定義が、まあ、フェースによっても違うと思うんですけど、仮にこう0人から1000人ぐらいにこうなる会社が、まあ、ソフトウェアの会社がの0人目の1人目のメンバーとしてこう CTO に入ってるんだったら、最初はまあプロダクトガンガンガンガン作っていくところが中心になっていくと思うんですけど、僕らで言うと今100数十人のメンバーになってきていて、ここからで言うとどういう問題が起きてきて、CTO の振る舞い方ってどういう役割の変化が起きるのかなっていうのは結構今から知りたいというか、何が失敗しちゃうんだろうなみたいなのは知っておいた方がいいかなと思うんですけど、
あの組織をスケールするっていうのはすごく難しいんですよ。ちょうど今のクラシルの人数、あクラシルとかデリー社の人数ってあのちょうど限界の人数だと僕は思ってるんですよ。150人が1個のこうコミュニティの限界数値って言われてるんですよ、組織集団としては。
おじゃあぴったりぐらいか
そう、まあ少な、まあ、一応事業がね2つ分かれてれば、まあ、その2つそれぞれで回ればいいよねって考え方はあるんですけど、なのでまあ1個の集団で走りきれるのは150人ぐらいっていうのが、まあ、これは人類学者とか、あ霊長類学者だったかな、ダンバースの、あの中であるダンバースっていう話があって、なので、まあ、これが限界だと思ってるんですよ。まあ、実際そのもっと少ない ところで全然限界は来るし、でソフトウェアを作るってコミュニケーションの問題なんですよ。ソフトウェアってその、まあ、誰かが作ったコードと誰かが作ったコードを協調させて動かすんで、一人じゃ作るわけじゃないと、もう150人なんて超えてくればもうみんながこう作ったコードがいろんなデータをやり取りして、だからこそコミュニケーションをして良いものを作らなきゃいけない。でもコミュニケーションをうまく回すためには、まあ、その構造が必要なんだよね、ここをまず設計していかないとすぐにその組織スケールの壁がやってくるなというふうには思ってると。
なるほど。小竹君的にも、まあ、その辺が不安だから、まあ、いろいろと聞きたいなって感じだよね。
そうなんですよね。やっぱり、まあ、おっしゃる通りで、今までってその創業して僕一人しかエンジニアいなかった時からの基本的には延長線上みたいなところで、エンジニアだと今40人ぐらいなんですけど、まあ、40人ぐらいの開発組織になってきてるかなと思うんですけど、まあ、今後も目指すレベルってこの前も話しましたけど、その外国人採用も含めてもう数百人っていうのを数年以内に作っていくっていうこと、非連続な成長なんで、ここはもうやっぱりその知見が ある方にやっぱアドバイスはもらわなくちゃいけないかなと思ってるっていう感じですね、
うん、そうですね、あの僕が仲良くさせてもらってるメルカリの山田慎太郎さんも言ってたのが、やっぱり日本のエンジニアリングのこう別に能力が低いわけじゃないんだけど、あのなんでこうじゃあ海外の採用そんな進めてるんですかって言った時に、結構やっぱりインドとかアメリカのエンジニアの方がそのソフトウェアの会社としての組織のデザインをする力とか、そこをマネジメントするあのもう基礎ができている人が非常に多くて、例えばまあ日本の多分 C 向けのサービスをやっていて、組織がじゃあまあワンサービスで300から500とかの規模までグロスしてる会社が過去にそんなにないから、まあそれはソフトウェアの歴史が浅いというよりはどっちかっていうとエンジニアマネジメントのこうメソッドみたいなのがそもそもない日本に、まだノウハウを持ってる人、だからまあ松本さんとかまあ大竹さんみたいな人が多分どんどん作っていかなきゃいけないんでしょう、うん、きっと。
あとその日本のユーザー規模だと実は必要なかったりもするのかもしれない。その日本でスケールするだけだったら多分そのエンジニアチームって100人程度でも全然回ると思っていて、ものによりますけどね当然で、なのでそのスケールさせた組織がどうあるべきか、しかもあのワンプロダクトで300人抱えるプロダクト、あの抱えなきゃいけないものって少なかったと思ってるんですよ。もちろんそうこういうこと言うとあの銀行システムがとかいろいろあるんですけど、まあまあそういうのは置いといて、まあ我々がいわゆる考えている 2C プロダクトで、うん、っていうとまあ数千万人ユーザー抱えていて、やっとこう数百人のエンジニアをワンプロダクトで抱えるかみたいな、でもそれってもうほとんどもう片手で、ね、数えられるぐらいの世界だと、うんうんうん、だからまあなかなかノウハウが育っていかないし、まあそもそも不要だとね、あの外で知見が生まれても入ってこないよねみたいなところがあるんだ、うんうん、じゃないかなと思ってます。
なるほど、うんうん、ありがとうございます。なんかあれですね、だから僕らの会社に起きうるこんなこと失敗すんなよみたいなことがあればぜひ言ってもらいたいですけどね。
そうですね、
いやだからもう自分がこうこけてしまった石をこうできる限りお伝えするのが僕のお仕事だと思ってるので、もうこれやって僕は泣いてましたみたいな
さっきもこう僕らがあのちょっと松本さんに今会社こんな状況で松本さんにこんなことをお願いしたいですっていうことの一つに、この組織をデザインするところの、まあ、僕らがこけるであろう石をまずこうあらかじめ知っておいた方がいいよねってことで、その辺を教えてくださいっていうのと、まあ、あとアルゴリズムのところの話があると思うんですけど、うん、松本さんとこう今までのこうエンジニア人生の中でアルゴリズムとの関係ってどういうところから生まれてきてるんですかね。グノシー、
いやもうグノシーとバイトダンスですよ、
はい、
あバイトダンスもあのちょいちょいまあ中国行ったりする関係があって、まあまあ、意外とまあその中の人間たちともお話をしてたんですけど、実はまあグノシーってそこで得られた知見をベースにアルゴリズムのアップデートをしていて、実はグノシーの最初のアルゴリズムは福島さんが作ったんですよ。
そうですよね。
でそれを2017年ぐらいから一気に作り変えてるんですね、うん、でそれをまあ僕の方でやってたんですけど、まあ、その時の なんでそれをアップデートしたのは、やっぱりバイトダンスから学んだことをそのまま適用していったってところが結構あって、うんまあ、その中でアルゴリズムっていうのはプロダクト全体の設計としてこう入れていくものだよねみたいな話、うんなのかなっていうのが見えてきて、まあ、それをまあ今軸にこういうふうにあの機械学習アルゴリズム作って、こういうふうにプロダクトに組み込んで、こういうふうにあのフィードバックサイクル回すよねっていうのが大体もう型化できてると。
ちなみにこう能力的な差ってなんかこう僕はそんなないのかなと思ってるんですけど、例えばこう日本にいるとこうグローバルのプロダクトって、まあ、Facebook、Instagram、TikTok とかもう雲の上のような存在に皆さん見えてしまうし、僕らも、まあ、見えないこうレベルにあるとは今は思ってるんですけど、ただなんか結構印象的だったのが、これ言っていいのか分かんないんですけど、福島さんが俺だって中国で一番最初に始めてればいい身を越せてた可能性はあると思ってるっていうのをたまに言うんですよね、うん、で僕はそれすごい勇気もらえる言葉かなと思ってて、別にその中国の移民が死ぬほど、まあもちろん頭いいんですけど、破壊的に能力の差が人間があるとは思えなくて、だからさっきその松本さんにもちょっとこれを始める前にこう日本から世界のプロダクト生まれるにはまずどうしたらいいですかねって言ったら、まず根本日本から始めない方が良かったかもねみたいな話をしてたじゃないですか、うん、って言うと、まあ僕らも日本から始めてはしまってはいるんですけど、うん、こっからこう何をすればグローバルにこう新向けサービスで世界中で使われるようなものを作れるのかっていうところを今日は基本的にテーマでお話は したいなと思っていて、うん、その辺はちょっと大竹さんからもいろいろと質問してもらったりできるといいなと思うんですけど、決定的な差ってこう実際グノーシーとこうバイトダンス両方こう、まあ、グノーシーやってる時にいろいろと、うん、まあ、勉強されてたりすると思うんですけど、決定的な差ってどこにこうあるんですかね。
そうですね、一番最初はやっぱ場の違いはあったのかなと思っていて、うん、まあ、その福島さんが言ってるその言葉の意図って、うん、まあ、要は人口が、まあ、12倍あるんですよ、うん、まあ、彼ら中国の中だと、うん、で、まあ、その中だとデータ量に大きな差があるんですよね、うん、なんかこれはあの油田のサイズが違う国みたいなイメージに近くて、うん、うん、なんかこうね、日本で石油掘ってもあんま出てこない、まあ、出るところはあるんだけどあんま出てこなくて、まあ、一方でね、これサウジアラビア行ったらバカバカ出てくると、うん、でそうすると、まあ、あの日本のね、こう日本にはオイルメジャーっていないけど、まあ、あっちの方にはこうそこで働いてたやつらはもう大きな石油系の会社を作って産業を一体的発展させてきた。でもそれと同じことがデータで起きていて、で中国はまあ12億人から14億人みたいなこの人口の中でユーザーを抱えて、ユーザーのインサイトをまあとにかく大量に得ている、うん、でそうすると、まあ、とにかくできる実験の量に差がありすぎると、うん、まあ、ニュースアプリって、まあ、あの意外とまあ見た目的にはすごくシンプルで、まあ、本当にビニ入りサイニ入りのすごいこう細かいチューニングを加えていくんですよ、うん、でそれが何回こうチューニングできるかにやっぱあの差が生まれてくるのかなと思って、うん、グノシーが国内で強かったのはそこだと思ってるんですよ。もうあの圧倒的な数のこう AB テストを常に走らせてるみたいな、うん、でもそんなのはこう当たり前、いやもっとやってるよみたいなのが彼らだったんですよね、うん、バイトダンス、うん、だからそれはなんでかって、まあ、人口がそれはいるからっていう、うん、だからなんか正しい答えをたくさんの人口の中ですぐに作ることができたと、うん、で先に答え作ったやつらはもう今お金ってコモディティだから、いくらでも調達していくらでも外にこう、まあ、拡散できるようになったと。だからまあTikTok も生まれて一気に拡大してるし、でもそれはまあ資本主義的にはもう、いやこの人たちのプロダクトが一番強いからさっさと勝たせてしまおう、だからお金あげるよっていう世界じゃないですか。だから彼ら時価総額今、ね、2桁兆円ぐらいに近づいていてっていう世界来てるのかなって、
ね、あ、多分聞いてる人何のこと言ってるんだろうと思ってるかもしれないですけど、そのバイトダンスっていう会社はもともとニュースアプリを運営してたので、その TikTok が今メインの会社みたいな感じで見られてると思うんですけど、もともと
通ってよっていう、
そうですよね、そう、まあ2015年ぐらいのメインプロダクトはトーティアが中心だったので、うん、まあ、すごい勉強されてたって感じですよね、うん、
ですです。人類トーティアはその当時のニュースアプリで世界ナンバーワンだと思ってます。うん、まあ、今もですかね、はい、
まあ、そうですよね。数億 DAU みたいな世界観って信じられないような。
DAU ですかみたいな。
DAU なんですよね、人口を超えてるんですけど、いいんですか。
まあ、だからそうですね、結局データ量とその資金調達環境みたいのがっていうのは、でももうこれを言い訳にして負け続ける、うん、あの人生もちょっと面白くねえなとは僕は思ってるんで、うんうんうん、なんとか抗いたいと、
いや、うん、思います、思います、
はい、でなんかたまたまなんですけど、料理動画のこのマーケット、料理のマーケットって実はなんかグローバルで大きい覇者みたいのがいないっていうのが、うん、僕はすごいチャンスかなと思っていて、ニュースアプリって乱立しましたよね。
まあ、あとそのニュースアプリってローカリティがとても強いサービスなので、まあ、そのワンプロダクトで一気に勝つがなかなかこうしづらかったのも、まあ、あったりはするのかなと思って。
インドはインドのなんかナンバーワンが、
ね、はい、デイリーハントですね、はい、
でまあそうですよね、中国は中国でトーティアがいて、
はい、
でまあ日本グロシーが出てきてみたいな感じだと、はい、やっぱり各国でその当時はなんかグローバルを志してるプレイヤーがいたってわけじゃなくて、各国まず国内の戦いが必死でやってたら、うん、各国も気づいたらできてたみたいな感じですよ ね。
ただその中でさらにこうあの 外部でも通用する、まあ、いわゆる型を作ってきた会社が、まあ、世界を取ってきてるよねっていうのが、うん、まあ、あるとは思ってて、うん、まあ、バイトダンスも、うん、あのアメリカでもアプリ出してましたからね。
あ、うん、そうなんですね、
はい、ニュースマスターだったかな名前、ちょっと忘れてきましたけど、はい、
なるほど、そうかそうか。でまあ今料理のジャンルでいうと実はそういうアプリがほぼないと。実際多分アプリ見てみるとおそらく多分数百万 MAU いってるようなアプリすら世界でほぼない、
そうですね、
みたいな状況なんで、実はアプリだけでいうともう僕ら世界トップレベルのデータボリュームは集まりつつあって、かつマネタイズがしっかりできてるっていうのがポイントかなと思ってて、で個人的に今からこのデリーをどうしたいかというと、やっぱり日本で作ったお金、あとはまあ次 EC でものすごい こう戦いが繰り広げられるとは思うんですけど、ここで作ったお金を全てちゃんとグローバル の, その新しいマーケット作りみたいなところに僕らが参入できれば、結構長い戦いになっても、まあグローバルのプレイヤーポコポコ生まれなそうな市場ではあるので、実はなんか世界共通の世界中のレシピのこうデータベースみたいなのが僕らが作れる可能性があるなと思ってはいるんですけど、とはいえやっぱりこう組織の問題とかがあるので、まあ松本さんみたいな人とかもういろんな日本のオールスターを集めて一緒に戦っていただきたいなっていうのが、まあ今の私の思いですね。
そうですね、まあ日本に限らず世界中からスターを集めていきたいですよね。
そうですね、
そうですね、実際あれですよね、来月ぐらいに、
そうですね、6月にもうその英語オンリーですね、うん、英語オンリーのエンジニアの方の入社も決まっていて、そのためにもう体制作りとか、あとそこをもうリードするエンジニアリングマネージャーの再入社ももう決まってるんで、まあ、そこをこう体制はもう急ピッチで今進めてるというところですね、うんうん、
前回のポッドキャストからもう早速ね、こう社内が英語化してるわけじゃないのに決めたっていうのが、まあベンチャーらしいかな。
そうですね、
いやいや、もうやってから考えよう、
やってから考えよ
う。そうですよね、まあなんでその辺がどんどんどんどん進むと、次はまあグローバルでの採用っていうのがまあ基盤ができていって、
うん、
まあ資金はなんとかするから、まあ、世界統一のこう唯一のこう日本初で世界を一個のジャンルでね勝ち上がったアプリが作れると良いなと思うので、いろいろとちょっとその辺のサポートをぜひよろしくお願いしますということで、
はい、これからよろしくお願いします。
やっぱ人増やすのにはね、組織構造どうするねんとかソフトウェアどうするねんがいっぱい出てくると思うんで、うん、課題として、
はい、なんか CTO として最後アドバイスとかあれば
ください。
ではアドバイスで言うと、今からこう考えなきゃいけないのは、こうソフトウェアを設計するというよりは会社を設計するっていう視点だと思っていて、その、まあ、もっと広く言えば本当にもう会社のお金も含めたこう設計を、まあ、他の取締役、まあ、執行役員と連携してやるっていう仕事だと思ってるんですよ、うん、まあ、なので視点をそういう方向に広げてどう会社を設計するみたいなところに、まあ、いけるといいのかな。例えばそれは300人のエンジニアチームってどういう組織構造になってんだっけとか、うん、それに合わせて作るソフトウェアってどういうことになっていて、じゃあなんかプロトコルレベルでじゃあどういうふうに認証認可かませてとか、すごい細かい話が出てくるんだけど、うん、それをまあビニーリサイに自分でも設計できるし、うん、まあ、あとはそれが会社全体の戦略とちゃんと整合性があるみたいなところまで作っていかなきゃいけないので、うん、まあ、そのまあちょっと今自分が見ている風景からさらに広げるとしたらっていうのを常にこう見ていけるとなんかいいのかなというふうには思っております。
ありがとうございます、頑張ります。
そうですね、技術があるだけじゃ絶対、
いやもう全然もう話にならないですよね、うん、自分の個人の技術だけだったら意味ないっていうか、それはベースなんで、うん、やっぱ目線とか視座とかを広げていかないといけないかなと思うんですね、うん、ですね、
会社の成長がそれなりにこう今僕らが思い描いてる規模にしたいんだったら、社長とか CTO とかもちろんそのレベルでダントツで成長しないといけないと思うんで、うん、ぜひ僕らも成長していこうと思うんで、うん、よろしくお願いします。
頑張りましょう。はい、僕も成長します。
はい、松本さんはもう成長ずっとしてると思うんで、呼吸をするかのようにもう勉強してると思うんで大丈夫だと思うんですけど、なんか最後に松本さんなんか今の会社の採用とかもせっかくなんで、はい、入れてください。ぜひ。
いやもうレイヤー X はもうずっとエンジニアですね。今特に採用をずっと強化してて。まあ、僕らは本当にマッチする人たちに来てほしいなと思っていて、まあ、それを見てもらうために今いっぱいコンテンツを、ね、インターネット上に公開しているので、まあ、ブログ毎日更新してたり、レイヤー X Now というポッドキャストもやっていたり、まあ、本当いろんなところを見ていただいて興味持っていただけた方いたらぜひ応募していただけると嬉しいなと思ってます。
はい
はい、
レイ X ってちょっとなんでしょうね、もともとすごいブロックチェーンをやりますっていう文脈から今どんどん広がってると思うんですけど、うん、今やってることってこうデジタル化みたいな文脈だと思うんですけど、うん、そこもちょっとだけ多分説明していただけるとどんな会社なのかっていうのが分かってる
し、もうねさっきググれって言ってしまっただけですからね、はい、レイヤー X って今3つ事業を持ってて、1つが SaaS ですね。これはもういろんな会社の、まあ、プロセスを効率化してあげよう、そのための、まあ、プロダクトを、まあ、1つと言わず、まあ、どんどん作っていくよと、これからちょうど、まあ、4月にレイヤー X ワークフローっていうのも出していて、まあ、その前にレイヤー X インボイスっていうのを出していて、もう2ヶ月でなんか2プロダクトになったみたいな世界なんですけど、まあ、そういうことをやっている事業部があって、で、もう一、で、このチームはですね、もうブロックチェーン全然関係ないです。もう普通、ある意味で普通のエンジニアリングチームで、 まあ、一個面白いところがあるとしたら、とにかく開発早いなっていうのは、
うん、
ここはあのとにかく PDCA の回し方をどれだけ早くできるかに、まあ、常にエネルギーを使っているので、なんかどちらかというと僕らその良いプロダクトを作ることよりも良いプロダクトをより早く作れる組織を大事にしているって感じですね、
うん。
でもう一つが金融の事業、これはもうアセットマネジメントっていう、まああのまあ、資本主義というのはこういうことかみたいなのを学べるすごい面白い環境があるんですけど、まあ、その不動産とか例えば発電所みたいなインフラみたいなもの、まあ、こういったものがどうやってお金集めて立ち上がってんだろうみたいなものを間近で見れる面白い環境 でこれってすごいレガシーな領域だったんですけど、まあ、これをデジタルでゼロから作り直そうっていうのは今三井物産さんはじめとした、まあ、ちょっと強いパートナーと一緒にやっている事業、
うん、
で最後が、まあ、これはブロックチェーン、最後はブロックチェーン、
うん、
このブロックチェーンというか、まあ、あの秘匿化技術みたいなもうちょっとエッジな新しい技術を、まあ、見て、まあ、なんか SaaS が広く届けるもので、まあ、金融が深く掘り下げるものだとしたら、その R&D は遠くを見るっていう事業だと思っていて、まあ、遠くこれから将来、まあ、当たり前になるであろう技術、特に今注目しているのはプライバシー、まあ、僕らのプライバシーとユーザーの利便性っていうのを、まあ、どういうふうに両立するかっていうのを、まあ、作っていくための技術の研究開発をやっていて、まあ、これをいろんな会社さんと今連携して R&D をやっているところになります。
今何人ぐらいでやってらっしゃるんですか？
まだね43、4人かな、
うん、
で43、4人で3事業やってるんでちょっと頭は悪いなって思います。
はい、なあれですか、もう1年後2年後にはもうあの100人200人になってないといけないみたいな感じなんですよね。
ですし、あと事業数でもっと横に増やさなきゃいけないと思ってる、はい、なぜなら全ての経済活動をデジタル化するって言ったら遠すぎるんですよ、
はいはいはい、
全てだったら今なんかこうやってる事業がスケールしたら次とかいうそういう世界じゃなくて、もう普通なことやったら間に合わないから、
うん、
5年後日本がデジタル化してるために何が必要かを、まあ、一つ一つ丁寧に見ていきたいなとは思ってます。まあ、行政とも一緒にやったりする事業がありますし、
うん、なるほど、う
ん、まあ、これは R&D の延長でやってるんですけど、
うん、はい、なんか僕が経営者として一番戦いたくないなとかこの人にかなわないなと思うのが福島さんだし、多分 CTO としてそう思うのが松本さんだと思うと思うんで、うん、あの 僕らが言っちゃいけない言葉ですけど、叶わないなって思う人がいたらこの人だみたいな人がやってる天才二人がやってる会社なんで、ぜひそういうことやりたい人いたら DM でも何でも、
そうですね、もう何でもいいです、はい、あのどこでも連絡もらえたら、
はい、
はい、
で、僕らはソフトウェアでこうワンサービスで世界を取るぞみたいな心気でやってるんで、そういうことがやりたい人いたらぜひ大竹君にでも僕にでも連絡いただけたら嬉しいです。じゃあ今日はあの松本さんをゲストにやらせていただきましたが、ありがとうございました。
ありがとうございました。そしてこれからよろしくお願いします。
よろしくお願いします。